はい、じゃあ、後半戦ということで、まあ4時までには終わりたいかなというふうに思ってるんで、まあ30分弱ぐらいの感じで、
そうですね、
はい、この家のお手入れをですね、どういうふうにされてたのかっていうことと、あ、まあ、あと移住、まあ我々移住者として、うんうん、まあ、縁もゆかりもない土地に越してきたわけですけど、うん、そういう人が結構全国的に増えていて、うん、まあ、この中にもいたりして、
うんうん、
それって移住する側の、あの声っていうのはよく聞くわけですけど、
うん、
そこに家を貸す側の、
うんうん、
まあ、大家さんの側の声っていうのがあまり聞いたことがないので、うん、その辺も どう思いなのかなっていうこともあり、うんうん、それと、まあ、質疑応答というのでちょっと質問受け付けてお答えしていただけたらなというふうに思っております、まあ、後半戦ですね。で、まあ、家の手入れということで言うと、あの定期的にあれですよね、まあ、ここに人が住まなくなってから、
う
ん、定期的に
上水
さんが来ていただいて、
うん、ね、定期的に、まあ、どれくらいの頻度で来たかな、一月に、あのリタイアした当座は片付けもあり、それから友達を連れてきたりとか、
うん、
友達にもちょっと手伝ってもらったりしたあれもあるんですけども、それからその畑をちょっとしてみたりとかで結構頻繁に来たんですけども、それでまあその度に、あるいはここを通り過ぎてどっかに行く時でも、
うん、
あの戸を開けてね、あの風だけは通すように心がけてやったんですけどね。それとこれ触った時に、一つはあのあまりにも床下が傷んでたんでね、これ大丈夫かなと思って、まあ大工さんと相談して、あのもともと床のとこのあのなんか板があるでしょ、あれ全く目くらだったんですよ、目くらの板を張って、あの隙間のない、それちょっとあの風通しを考えてね、それと一時床に送風機かなんかつけないかんかなと思ったりしたんですけども、そこまで手が回らないし、うん、そのままなんですけど、やったのは風通し、それとあの、この中をそのガランとさせる何もかも、うん、あの捨てちゃってね、
うん、
それで、うん、少しはマシになったかなと。ただね、あのこれ今青木さん住んでいらっしゃるから、あの風も入るでしょうしいいんですけど、これ一月ぐらいあの締め切ってきてたら、この机なんかに白いカビが生えますよ、ね、うん、裏側なんかにね、
うんうんうん、
あの白カビはあの体にいいのか悪いのかそれ分かりませんけどね、うん、その程度にこのもうカビの発生が激しいですね、
うん、
で対策はもうそうと開けて、それからあのそう一日おる間中扇風機を、
うんうん、
あのこう回転させながら
空気の循環を
2つぐらいやってましたですな、うんうん、空気を動かすということがぐらいしかできなかったね、うんうん、それとあとあの脱湿器かを1つ動かす、それもあの止まった時とかには使ったけども、それ以外の時にはあんまり使わなかったですね、もう扇風機一本でしたですな。
僕らも今あの、まあ、図書館っていうんで本たくさん置いてて、背中合わせの本棚以外かな、
うん、
はあの背板をね入れてないんで、まあ、それも風通しを良くして、
うん、
っていうのと除湿機を3台フル稼働で、
うん、そうですね、
そしたらやっぱり月1万円ぐらいしましたねだから
電気代がね、
電気代が、うん、生活費下がるから地方にあの越してとか思ってたら、除湿機代がすごいお金かかっちゃって、まあ、あの今そういう季節ですからね、
季節ですからね、
まあ、仕方ないかとか思いますけど、
まあ、
冬は冬で灯油
そういう
ね、代がかかったりしますからね、
うん、
なかなか除湿機ってお金かかるんだ、もうフル活動というか フル稼働だですので、一日中つけてっていう感じなんでね、
うん、
それでもあの、うん、まあ、一番本棚の 奥に置いといた、うん、あの何ですかあれはなんかパックみたいな除湿剤のやつがもう、だからこの1ヶ月ぐらいでもうあのタプタプになってるぐらい、やっぱりまあ川の横なんで湿気が多いですね。
う
ん、
そうだね、何かいい方法ないかな
考えるんですよね。じゃあまあ家の中って考えるとまあ風通しを良くすると
、そうね、それ以外にちょっと、
うん、言うだけでも
やったことない。
でも逆に言えばあれですよね、うん、あの僕らは、うん、あすごい住めそうって思ったっていうことは、
うん、
まあそれだけでも随分違うということですよね。うんうん、その家の外はどうですか。家の外ってなんか
意識して、はい、そうですね、この屋根はね、僕リタイアしてから2回塗り替えたかな。大体5年って言うんですけどね。リタイア。
この屋根はトタン
ですね。トタンです。うん。で、これコルタール塗るんですけども、はい、これ塗る時期もね、あんまり落ち葉なんか飛んできたり、それから桜の花びら飛んできたりする時期は外さないかんしと、うん、いうことになると、どうやったかな、秋は枯葉が飛んでくるからね、うん、春にしたんかな。であんまり夏は温度が高すぎて、うん、まあコルタール薄めるようにはできてるんだけど固めるようにはできてないんでね、どんどん流れちゃってね、ノリが悪くなるから、多分冬にやったかな。冬のみんな花が咲く冬というか春先か、うん、あとはね、まあ濡れタオルでいろいろ拭く程度ですよね。それで青カビが生えてますでしょ、いっぱいね、あの木なんかにね、はい、それを取る程度でしたね。だからまあ庭はこの草刈り機で買ったりとか、はい、いうことはやりますけどね。
庭の草刈り機も、草刈り機って草刈りも大変ですね。僕もちょっと
使ってみました。
使ってみました。使ってみました。
動きました。
あ、動きます動きます。
そうですか。はい。まあ怪我だけせんようにね。
そうですね。透明のゴーグルつけて、ってやるんですけど。
ゴーグルなしでやってるんです
けど。あ、本当ですか。
うん。
いや、なんかその小石が飛んできたら、
そう
目に入ってたら大変なんで、
ね、
はい。
うん、気をつけてほしいんですけど。
結構なんですかね、石垣が多いじゃないですか、家の周りって。
うん、そう。
その石垣の脇の草って難しいですね。
うん、難しいですね。
キーンってて弾かれちゃいますね。
あれですから、あれは鉄板のノコギリが回転してますけども、ナイロンの糸を、うんうん、高速回転させて切るっていうやつもあるんですけどね、うん、あれはもうちょっと気分的に安全なんですけども、生えた草がごっついと切れない、
うん、
だからやっぱしあれしかしょうがないかなと。
じゃあ基本的にはそんなに特別なことは
特別なことしてないですね。
定期的に、
うん、そう、外はね、剪定、
剪定も、
うん、バリカンを、はい、できて、自動的にガチャガチャっとやるやつね、
はい、
あれで、ね、なんだ、ツツジなんかをもう丸坊主にしますけどね、
はい、
うん、からまあこれはもう上から葉っぱが落ちてきたりして屋根に引っかかるんで、
うん
うん、この辺の周りの植えた木の影響はあまりないんですけど、うん、それでも大体この植木は屋根のひさしを越さないようにということらしいんで、
うんうん、
まあ、そのように切ってますけどね、
うん
うん、 それと梅なんかは梅はもうバサバサ切った方がいいとかね、
うんうん、あそうなんですか、
うん、そう、なんかことわざありますね、うん、
梅はバサバサ切った方がいい
梅切らぬバカか、うん、桜切る、
そういうことだったんですね、あのことわざは。
そうですね、それ当たってると思う。
あ
うん、桜は切るとそこが病気になるんですよね、うん、だけど、うん、梅は俺切ってもなんかまた元気が出るんかしら。
うん、そうか、バサバサ切らないためですね、
うん、
そうか、うん、
その湿気な、
湿気問題がありますね。
ね
まあ川沿いですしね、
川沿いね、ね
あとこのワシカ自体がその谷のそこにありますから ね、 ここねなかなか
要するに空が高い、
はいはい、
うん、日光も腕斜めに差してるし ね、
そうです ね、
ね、だから日光の熱もあまり届きにくいしね。
そうですね、
うん、だから同じ東吉野村でも平野なんかに行くと、
はい、
あのそう空がバーッと開けてくるしね、わりかし住みいいところだなと思ったりするんだけども、和鹿、和鹿口っていうのは谷底やからな。
そうですね、うん、じゃあ仕方ないってことですね。仕方ない、はい、わかりました。じゃああとはですね、そっか、移住ということをどうお考えですか。そうです
ね、僕ね一つね、今日本中にあの空き家が800万ですか、
うんうんうん、
800万戸ありながら、私ね鹿島なんか結構家建つんですよ、
うん、
でしかもね家があってもね新しくその、家か土地付きで買った人はそれをあの家を崩してね新しいやつ建てるんですね、まあ、大体が更地にして売るんですけども、うん、あれしかし実にもったいないと思いません、うんうん、要するにあれそう資源の無駄、
うん、
うん、まあ木造だから日本がそうなのか、まああのヨーロッパの方なんかはあのあれですね、僕もオランダに何回か行ったんですけども、街中でもその4階建てぐらいのアパートかがっちりとしたあのビル形式のが四角にこう並んで中庭があって、であれも何百年と使ってますな、で内装だけ変えて、これは日本人っていうのはなんでそういうの粗末にだからまあ気に入ったやつを選んで住めばいいんだと思うんだけどね、だけども崩してはあれするね。で私はねあのまあそういうことで自分であの材木を引っ張り出したりとか、うん、あの地ならしたとか言って、まあ、思い出深い家なんで、あので兄弟はみんな嫁に行ったりしてみんな出てますし、私の息子たちももうこっちにたまに来た程度で全然愛着ない、ね、僕だけなんですけども、ですからあのこうやってせっかくあのリフォームしてあのしたのにそのままこれほっといたら朽ちてしまうんかなと、うん、いうことを考えてたんですよ。で当然あのまあ息子たちもあんまり関心ないしね、でそういうところにこれ人住まないと手入れあの風通しにしろ何しろしないと朽ちるからね、その考えた矢出た矢先にあなた、まあ、役場を通じてその話があって僕はもう大歓迎で、
あ、
うん、あの良かったと思ってるんですよ、うん、こうやって使っていただくのはね、うん、
なかなかそういうその、まあ、移住者というか、うん、新しい人に家を貸すっていうのが大歓迎って言ってくれる人ばっかりじゃなくって、
うん、あそうかな、
結構その、まあ、先祖代々の家なんだからっていうふうに 来たり、あとはその仏壇があるからっていうことで、まあ、お盆の時は帰ってくるからって言って人に貸せないとか。
仏壇なんていうのはしかし手元に置くもんとちゃうから
そうそう
毎朝こうね水替えて僕は拝んでるけどな、うん、そこに入っとったんですけどね。
そうなんですよ。この仏壇入ってたところを今文庫棚にしてしまったというい
やいや結構です。それともう一つはね、貸した以上も自由に蔵さんいろいろ変えてくれて結構だというつもりでやってますから、
はい、ありがとうございます。まあ、そういうことをおっしゃってくれなかったら、こういうふうに図書館にするっていう考え方ももうちょっと、ね、よくわからないと思うんですけど、まあそういう、
今日ね、
はい、今日初めて本を入れてから初めて上水さん来ていただいて、そうですよね、いかがでしたか、その見てみて、
はい、いやいや、まあなんとなく僕が見てあんまり分かりそうにない本がたくさん思ってた、まあ、予想が少し当たってるような気もするし、
はい、
うん、いやこんなに若い方が集まっていらっしゃるっていうのにはびっくりしましたね。
僕も、まあ、こんなに皆さん集まってくれてるとは思ってなくて、だったんですけど、まあ、ということでじゃあ、質疑応答ということで、何か、そうですね、上辻さんにご質問ある方がいらっしゃればぜひ。はい、あ、じゃあ伊沢さんお願いします。
2つ聞きしたいんですけど、
はい、
この家建てた大工さん、
はい、
どこのかどちらにいらっしゃった
か。あ、この家を建てたのはね、あれ何名前、
村の方、
村の人ですわ、
和鹿の、
はい、もうもちろん亡くなっておりますけども、上和鹿っていうところの大工さん、名前忘れましたけどね、地の人です。
やっぱりそういう大工さんって村に何人かいたんですか。
そうですね、棟梁というのが一人おって、あと家実際建てる時にはそのよその大工さん何人か集まってきてやってたみたいですね。でその代わりよそから来た人が自分のところで家建てる時はその人たちがまた応援に行くんかもしれませんね、うん、はい、でだから棟梁はその上足家のなんとかいう人にやってもらった、はい、多分ね胸上げした時のなんかそんなものがねこの上にひょっとしたら貼り付けてあるかもしれませんね。そうそうそう、札みたいな格好でね、はい、
上等式とかあります
よね。上等式の時のね、うん、そうそう、お祓いしてもらったりなんかいろいろやりましたからね、一応ね。
じゃあ地鎮祭もきちんとやってってことですね。
地鎮祭ね、はい、
うん、
まあ村の人の木で建てたいだからね、皆さん来てもらったと思います
よ。
そこの前にその向こうからずっと一本の木でずっと通しでね乗してある丸太ですけど、あれ桁っていうんですけどね、あれはね多分そこの下の川のこっち側ね、左側のもう木切ってますけども、あそこでね和鹿谷の山主さんに来てもらってこれがええなということで切ってもらったやつだと思います。あれをね、あんな長いやつは僕もとっちんでよう引っ張りませんからね、どうやってここまで持ってきたかというのは記憶ないんですけど、確か土地に生えてた木でしたね。あんなみんなくれたんですね。
くれたんですね。
ありがたいことですわ。
もう一つなんですけど、はい、水量が川の水量が昔より減ってたっていう話ですけど、はいはい、あそこのところにあの橋の跡がありますよね、はい、あれでいうとどのくらいのところだったか分かりますか。
ああねえ、さてな、 減ってることは間違いないですけど、定量的にとなるとね、あのね、何かそういう、あれがないかな、まあその下で泳げましたからね、もちろんちょっとあの咳してですけどね、咳というかあの土を寄せてね、まあそれぐらいの水の量はあったですね。
あの橋もこの家建てるときに作ったんですか？
そうなんです、はい、であのこっち側からと途中でつないでね、どれぐらいのこっからその小樹ぐらいの長さの2本が2つでワイヤーでくくって、あの雨が降ったら流れるようにして、で雨止んだらまたそれを
引っ張って
乗したんですけどね。でまあいつからかそのもう流れたら引っ張ってくるのが大変だということでそれでもうそのままになっちゃったんですけどね、
他にはありますでしょうか、
はい、
何でも
一番最初にちょっとだけ触れられたあの天井のクリーニングを、
はいはい、
なんかやってもらったんだけど、そんなどこに頼んだんでしょうか。
どこに誰に頼んでこの戦場のクリーニングを、
ね、それはね、あの宇多野町の横谷さんと横谷建設かな、その人にね、あの実はこのフローリングとかこの下 の腐った基礎なんかもうひっくるめて全部あの変えてもらったんですけども、あの僕向こうの家を一時お袋を引き取るために離れ作ったりとかやったんですけど、その時もねその横谷さんにお願いして、その横谷さんを通じてあの襖建具屋とか ここだったらこの洗浄屋さんねお願いしたんですよ。ですからあのどこの誰かっていうのは今ちょっと記憶ないんですけども、そういう職業がありますわ。はい、
私の家今かやぶきの屋根でちょっとこう天井乗せてる状態なんですけど、はい、それちょっとやってほしいって言ったら、こんなとこ用意されたくないとか言われて、
あ
っ
そうか、いやねえ、
そう
です職業意識の人たちとかな
杉に乗せる分のかやがその上に乗ってるらしく、
ああ
それ
難しいんだな。いやもしこれあのやってもらった人もうかなり年月経つけども、そのあの確認してあれしてもいいですよ。確認しましょうか。
いやどうなんだろう、この家はどういう屋根になってる
の。あこれはあのクリーニングしてもらったのはこの天井で、その天井裏は知らないですよ。やってないです。
あ天井のこの表面だけってことですか。
ここの上は
あの天井裏は結構広い空間になってて綺麗な空間にはなってましたけど、そこに特に何があるわけでもなくて、なんかあのお皿があったりしましたけどねもうなんかお皿が置いてあったり、何のあるか知らない
です。そしたらね、あのイタチかネズミじゃないですね、何かが暴れるんでそれを駆除するために何か置いたかもしれない
ですね。
はい、僕
カシ毒団子をちゃんとあのお皿の上に乗っけて置いたん
です
。
で屋根はあの昔の革を置いたままその上にトタン張ってるんじゃないかと思いますけどね、はっきり知らないんですけども、
他にはあ、じゃあお願いします。
あの神津さんはここにお住まいだった頃 の、
はい、
あのこの家の前で撮った写真とかそういったものはお持ちじゃないですか。
ありますよ。
あ見たいです ね、 ね、確かに見たい見たい。
だから一回あの今度あの うん、アルバム見てみてそれらしいのがこの当時の周辺のね、あの、だら、あの青木さんに、
はい、
うん、持ってきますわ。はい、
あ、ありがとうございます。うん、見たいですね。
そうだね。そしたらこの辺の木がちっちゃいのも分かれば
そうですね。なんかその当時の東吉野村というかその和紙か周辺の写真とかももしあればと思うんですけど、あんまり、そっか、
そう、
普段から写真撮るって感じじゃない
ですよね。いや、ないですからね、うん、今みたいにあのデジカメで
パシャパシャって言うんじゃない
ですか、ね、自分で、うん、プリントするような時代と違うから、うんうん、それでももし何かあればね、うん、
ぜひ、
はい
はい
はい、はい、上がりました。
はい、ということで他にはどなたか。
はい、
はい、じゃあ、
あの空き家バンク役場を通じてあの連絡が来たってことですけど、
はいはい、
それって青木さんが一組目だったんですか、それともなんか以前にもなんか、
いや、ここ初めてです。
初めて、
はい、
僕らも初めて一軒目なんですよ。
すごい、
初めて同士。
うん、そうなんですね。あの、ホームページで見てみたら、あの和紙家もあと 3,4 件登録してるみたいですね、うん、ですけどもう私とこのは住みとか書いてあったから、
うんうん、
はい、私はだから和紙家で第一号かもしれませんね、青木さんのね、はい、
登録してからどのぐらい経ってから連絡が来たんですか。なんか登録してもうすぐうまいこと
あのね、そう、登録して一月か二月じゃなかったかな。
うん、
わりかし、早くこんな話があるのというような感じでしたですよ。はい、
多分あの登録、上水さん登録なさって、はい、それがホームページにもしかしたら上がる前に
前かもしれません
と思うんですよ。
あ、前前、そうそうそう
そう、でだってあのあれですもんね、僕と上水さんの間で契約書交わしてから、うん、なんかね、僕は役場の人に、うん、あの空き家バンクを、なんか空き家バンクの利用登録みたいなのしたんですよ、それしといてくださいみたいな感じで、だからそういう意味では、まあ、あの、うん、役所の方に紹介はしてもらったんですけど、うん、まあ、ホームページで見てとかいうことではちょっと違ったんですよね。
重なった
ってい
う
感じです
。
そう
です
ね、
うんうんうん、そうでしたね。はい、
はい、ありがとうございます。他にはどうでしょうか、何か入られる方がどうでしょう。
魚釣りの話もあったんです。魚釣りの話もあったんですけど、例えばこう虫取ったりとか、
はい、
山菜取ったりとか、なんかそういう遊びはしておられなかった、は
い、いや、もうしょっちゅうやってましたよ。春はね、いちご、野いちごと木いちごっていうのをご存知かしら。あのちょっとトゲのあるかなり背が高くない黄色めのね、あ、いちごの中ではあれが一番美味しくないですか。ちょっとずつ取ってね、弁当箱にいっぱい入れてね、それで野いちごは取ってね、ジャムにしたりしたこともありましたね。それがね、あそこでよくその木いちごを取ったんです。あのここに病院が、担ぎ病院っていうのがあるんですけど、そのずっと上の方にちょっとした田んぼがありましてね、それからいろんまあ、あの雑木林なんかもあったんですけど、そこが木いちごの巣でしたね。それから春はそうですね、それからもうわらびあんなんてしょっちゅうですね。あの、まあ、今年もその四五まで友達に呼んでもらってわらびとに行ったんですけども、あの木を切りますでしょ、そして苗植えますね。でそれが大きくなるまではその日が当たりますね、うん、そうすると木切ってから数年したらどっかからあのわらびの胞子が飛んでくるんでしょうね、
うん、
はい、出すんですよ。でまあかなりそのそれこそ裸足になるぐらいまではわらびが十分取れますね、うん、 例えば10年とかね、うん、ところがこの上にもそういうところあったんですけどね、よく取りに行ったんですけどね、あの最近切らないでしょ、
うん、
切らないからその日の当たるそういうところがないんですよ、うん、ですからこの辺で多分わらび取れるとこないでしょうね。で、あのその友達のところはもう木切ってそのもあの苗も植えずにね、そのままもう放置してるんですよ。ですから毎年毎年あのこれ永久にあれが入るでしょうね。一度はね、僕伊豆の方に一回行ったことがあって、そこでまあたくさんわらび取ったんですけども、その山主が苗をそうやって傷められるということで搾しちゃいましたね、取れなくなる。ですからわらび取りもままならんです、なかなかないですわらび。それからあ秋はまあ栗ね、芝栗、ちょっとちっちゃめですけど、それから小粒の柿、それからキノコ、キノコ、まあ、松茸がみんなやっぱりキノコ あの王様ですけども、あの牛皮っていうあのちょっと黒っぽいね、あの傘開いたらこれぐらいになるやつ、背の低いやつ、これが実にうまくてね、あの焼いて酢醤油なんかでたらもうビールのあれが最高でしたよ。それは一切最近見ませんね。あのこの上に松茸山があってね、ちょっとあの親戚の人にずっとあの取らせてもらっとったんですよ。よう取れたんですよ松茸がね。ちょっと登るのしんどいですけど、それがねやがてあの桜峠っていうのありますね、あそこにあの松茸山いっぱいあって、それで、山主があの客を呼んですき焼きしたりとかやってたんですけど、そこもだんだん上がるようになった。でもその例外でないですね。ここもそのあれ、まあ、松食い虫で松が倒れるのと、それとまあいろいろ空気の汚染ですかね、それでね全く上がらないような、まあそういうことで、あのキノコ類ね、それから、うん、冬はね、例えば僕らはあのこの和鹿には田んぼがなかったんですけども、あのちょっと山を越して桜通り越すとあっちには田んぼがありましたね。タニシ取りにはよく行きましたわ。それから落ち穂も拾って、落ち穂をどうするかというと、それ食べるわけじゃない、あのネズミ取りのカゴに落ち穂をつけて冬にあのスズメを取るんです、スズメを。でそれはあの買うために取るんですよ、食べるためにでね、スズメ1回か2回取ったことありますけどね、スズメっていうのは野生だからかどうか、あれは飼育しにくい鳥ですな、
うん、
あのもう時期餌を食べずに死んじゃいましたね。山菜取りもそれはしょっちゅうでしたね。それから他に何がありましたかな、まあ山の幸と川の幸ですわ。川は魚、うなぎ、あゆ、小魚。小魚はね、あのハエジャコ、ハエって言うんですけども、結構骨が太いんですよ。だからあれまあまあかじるのは大変なんでね。でどうしたかって言ったら、昔からこの辺ではそうしてたみたいですけども、取った魚を竹の串に刺して焼きますね。で焼いたやつをね、麦わらを束ねてこう縛ったこんなやつにこう刺してね、であの天井に吊るしとくんですよ。そしたら乾燥して、まあ、ついでに煙でいぶされるかもしれませんね。それをあのよくだし、おつゆのだしなんかに使いましたね、うん、それはずっと昔から、まあ、どこでもか知りませんけど、この辺では大体の家ぶら下げてましたからね。まあこの辺でその小魚っちゅうの、特にちょっと水が出た時にあの魚っちゅうのは岸辺に寄ってくるんです。でこのサデっていうやつで ダーッとやったらね、あるいは大きな玉でやったらようけ取れるんですよ。それからあれですな、よくあの、うん、これは違法なんですけども、この川にあの毒を流し寄ったやつもいますな。上流の方でね、あの人として農薬ですね、硫酸銅みたいなやつかな、流しなんけど流してね、それであのその人たちはうなぎが目的なんだ。でさっとうなぎだけ取ってどっか行っちゃうんですね。で我々がずっと下流の方ですから、うん、お魚が流れてきた、それから拾いに行くんです。みんな腹ひっくり返してね、バーッと流れてきますね。でそれはそのまま食えないからどうしたんかな、水につけて、まあ腹綿抜いたら食べられますからね、それこそ焼いて上に釣ったりね。ほんであれその飲むでもやっぱり魚あのこう奥の方に潜んでたやつは残っとるんですね。またしばらくしたら湧いてきますからね、うん、あのよく毒を流しよったやつな。それからあと電気電気その辺でね、あの僕らあの夜漬けって言ってね、あのこれぐらいちょっと大きめの針にあの鮎のをぶつ切りにしたやつとか、うなぎは鮎が好きらしいんです。それから小魚つけてかけとくんですよ。そしたらあのうなぎが晩出てきてかぶりつくんですけども、めったに取ったことないですな。ところがね、バッテリー持ってきてね、ババーってやるとねそれこそ巨大なうなぎがね、今はどうか知りませんよ、と思ってね、うん、我々お漬けしたのに全然取れなかったな。それから あそこの倉庫にありますけど、こんなあの戻り、
はいはい、
あこの中にそこの中に何か餌になる小魚
入れて夜置いといたら
うなぎがかかるということなんです
けど、いうことに
取ったことないです。
ああそうなんですね。
あんまり使ってないし、 あれリタイアしてから、うん、一回やりたいなと思って買ったんで、
ね、そうなんですね、
うん、なあどうぞ使ってください。
はい、
うん、
そうかそうか、うん、
まあそういうことでは、まあ、遊びには事欠かなかったですね。それから、まあ、あの我々のアルバイトはあのシャクロクって、シャクロクってね、イシャクロクすんだこと、シャクロク、
あ、
いやちょっと待って、イシャクロクすんだこれぐらいですか、
うん、
あのでそれはね、あの僕らしょっちゅうあの山に芝取りに行きますからね、あのその時に、取った木を薪にして、そのこれそのシャクロクの長さで、まあ、ある直径制限あったでしょうけどね、それを何個か作って、まあ、あの橋のところへ出しといたら、あのそのなんで仲買人がから連絡来て、あ今日取りに行くよって言ったら出しといたらね、あれ一玉いくらとかいうことでね、取ってくれたんですよ。それでね、あのもうちょっと紙の方に、僕より級上のやつやけどね、立ち木を切ってね
よその木を切ってね、
芝にしてね、打ったって言ってね、えらいね問題になってた。うん、これは言いましたかな、この我々そのガスのない時代ですから、燃料はあの薪か炭ですよね、うん、あの8人家族で炊事、それから風呂だから相当あの薪使うんですよ、
うん、
あれはね、高校生いっぱいまでは私と母親の役目で、もうこの辺の山はもう綺麗なもんでした。みんながこの辺そうでしたからね。で私中学の時には荷車を借りて、まあ、 ちょっとそっちにあの僕よりか年下の男がおったんですが、そいつと一緒にあのずっと山奥ですけど、ノミっていうとこある、はい、この和紙館に、そこはまだそういう木の端くれとかいろいろあったんですね、そこにあの薪を取りに行ったことありましたけどね。皆さんはどうしてたんでしょうね、町中の人、その薪を取る労力のない人はあの製材所 の, あの、うん、こう削った後の橋の 木をあの買って燃料にしてたんでしょうね、うん
はい、ということで、
まあはい、そうね、そういう苦労話。
苦労話。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、あのお時間も、はいはい、ちょうどよくなりましたので。
つまらん話。
ありがとうございます。はい、ということで、今日のゲストは上杉良介さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こんな感じで一応研究会ではですね、まあ、基本的にはあの東大阪に住んで。いらっしゃる方とか住んでた方をお呼びしていろいろとお聞きしたいなと思ってるんですけど、ちょっと来月は全然違う人ではあるんですけど、あの狼信仰についてっていうのをちょっと、まあ狼信仰を研究してるあのまあうちの義理の父なんですけど、もう身内からどんどんはい出ていただいてっていう感じで、はい、やってます。はい、ですし、まああの皆さんもこういうアイデアというかこういうのやったら面白いんじゃないみたいなのもぜひあの出していただいて、なんかみんなで、まあ、盛り上げていけたらいいなと、はい、思ってますので、ぜひ上杉さんまた、はい、来ていただけたら、はい、よろしくお願いします。
どうも今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。